それで本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書26章64節から68節を読みします。58ページ、マタイの福音書26章64節から68節を読みいたします。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今から後、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗って来るのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いて言った。神への報徳だ。これでもまだ承認が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。そして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴り、また他の者たちはイエスを平手で打って、こう言った。当ててみろ、キリスト、あなたを打ったのは誰か。一言お願いいたします。天の父なる神様、私たちに御言葉をお与えくださって、これから学ぶことをお許しくださりありがとうございます。私たちは何に従って生きればよいのかわからない、さまざまな波の揺れの中で本当に不安定なものでありましたが、イエス様を通しいただきました救いから、神の言葉こそが私たちが唯一信頼すべき聞くべき言葉であることを知ることができました。感謝をいたします。今その御言葉から学ぼうとしております、その私たちの心を御霊によってご支配ください。さまざまなそれを妨げる思いが私の中にも多くありますので、とりわけこの時あなた様が私たちを心を御霊によってご支配し導いてくださいますように、そしてあなた様の言葉からの平安をいただき、喜びをいただき、また歩みをあなた様の前に全うしていくことができますよう導いてください。しばらくの時間をお委ねいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、それでは、今日はお兄さんたちじゃなくて子供たちのお話です。この前ちょっと小さいって言ったのを失敗しました。子供たち、はい、ヘブル人への手紙の一章、一節二節を意味します。ヘブル人への手紙、424ページ、はい、ヘブル人への手紙の初めのところですね、お読みします。神は昔人たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。ここで言われていることはイエス様のことなんですね。それから預言者のことも言われています。この前、覚えてますか？イエス様は何とかと何とかと何とかだというのをやりましたね。そして今その2つ終わっての最後のやつですね。イエス様は、はい、王、祭司、預言者、はいはいはいはい、それ今日はその預言者についてやります。はい、預言者っていうのは何かっていうと、これから何かが起こるということをあらかじめ自分が言い当てる、そういうことじゃないんですね。神様の言葉をいただく人、そしてそれを神様の民にみんな知らせること、その働きが預言者です。ですから神様からもらった預かった言葉をみんなに伝える、神様のスポークスマンですね。で、自分でいろいろ加えちゃダメ、神様の言葉をちゃんと語る、まあ語る時にはちゃんと理解してないと語れないんですけど、預言者っていうのは神様からの言葉を神様のために伝えるということですね。 ですから、いろんな大事なことがあるんですけども、旧約聖書の中のイスラエルの民の様子を見ると、ほとんどの場合はみんなが失敗しているときにこうしちゃいけませんよということを神様から言葉を預かってみんなに言うというのが主な仕事になってました。ですから悪いことをすると神様が預言者を通してあんたたちそういうことしちゃダメだよ、私はこう言ったでしょ、そうしないとこんなことになるよということをちゃんと 言ってください、預言者を通して言ってください。でそれでイスラエルの民は分かりましたっていうふうにしてちゃんと戻ることができるときとほとんどの場合はできなかった。でもこれが預言者の働きですね。だから大事でしょ預言者で。ちょっとみんながより分かるようにどうしたらいいかなと思って考えて、まあ悪いことじゃないんだけど、みんながこう外で楽しく遊んでる、もう一生懸命遊んでる、でもそろそろ暗くなったしもう夕食の時間だからっていうので、最初に自分が兄弟が出てきて、もう遅いしお母さんはもう家に帰ってきてもうじきご飯だからってこう言うわけですよね。そうすると本当にそうするとまだいいかなと思って遊んでるわけですね。そうするとちょっと大きいお兄ちゃんが出てきてですね、もう夕食の時間だし暗いからもう来ないとダメだよって行くわけですね。そうするとああ大きいお兄ちゃん来たからどうかなと思うと頑張るんだけども、もうちょっと遊びたいなっていうふうに、そうすると最後はお父さんが出てきてですね、もう夕食の時間だしちゃんと帰ってこないと夕ご飯食べれないよっていうふうに言うと、あっと思って帰ってくるわけですね。でどうですか、預言者みたいにお兄ちゃんたちが来たんだけど、最後に来たお父さんもすごい預言者でしょ。もうあお父さんの言うことも聞かないとこれ大変だと思って聞くわけですよね。それでも言うこと聞かなかったら本当に、夕ご飯はありませんね。イエス様っていうのはそういう預言者の中でも特別なんです。旧約聖書の時代は預言者は神様を送って注意をしてくださったんですけども、でもイスラエルの民はまあいいやって言ってたんですね。まあいいや、そういうことをしてたら本当に神様から怒られちゃったんですね。でも最後イエス様が、まあ、イスラエルの民だけじゃなくて罪人に最後イエス様が来て、もう本当に最後、さっきのお父さんが最後もう本当に言ってくるみたいに、もう最後だよ、この私を通して信じなければ救われませんよっていう話をイエス様が最後来てくださった。もうあとはありませんよ、本当の最後の預言の預言者の強い言葉ですよっていうのがイエス様は預言者です。ですから前の預言者とイエス様は違うんです。特別なんです、最後なんです。だから絶対に聞かないといけないという、そういう預言者だ。いいですか、イエス様は預言者というふうに並んでるけども最後の絶対の預言者で、このイエス様の言葉以外はもうないんです。それだけ重要な預言の言葉をしたっていうのがイエス様ですね。イエス様は王祭司預言者、その預言者だけど特別、最後の特別の預言者であるということを覚えてほしいと思います。それでは大人の説教の方に移ります。イエス様が捕らえられた後、カヤパという大祭司のところに行って裁判を受けるという、審問を受けるというのが始まっています。サンヘドリンの人たちはもうイエス様がもう本当に憎くて仕方がない、でもう自分たちが築き上げているユダヤの国で、まあ、もう尊敬されて宗教的に社会的に権威があるっていうものがイエス様のその働きによってなんか危なくなってきてる、もうこのままほっといたら本当に自分たちの立場が危うくなってしまうのでというので、彼らはイエス様をもう殺してしまうということに、思いがもういってしまってるわけですね。 なんか子供に話す話し方がまだ抜けてないんですけど、そういうことです。でそれで本当に捉えて、ゲッセマネのところを捉えて、この審問が始まったというところで、彼らは偽りの証言を集めて、それで、イエス様を死刑に当たるものであるということをこうなんとか導き出そうとしてたわけですね。でそれが証言が本物であるかということはもう関係ないわけですね。ところがそのようにたくさん聞いてくるんですけども、まあ、彼らとしてはイエス様を死刑にするには十分なものではないということで、まあ、焦っている様子がありまして、ね、そしたら最後に2人、イスラエルの証言においては2人の者がその証言することによって一致することによってその証言の真実というのを聞くということが、まあ、当時のサンヘドリンの旧約時代からの訴えに対する形でありましたので、その2人の者がイエス様が神殿を壊して3日で立て上げると言ってたという、これが2人が一致するものでした。まあ、実際の言葉はそうではないんですが、彼らの誤解もあり、それが真実かどうかということも彼らにとってはもう関係ないですから、そのことを言いました。でそうしましたら、その裁いていたその大祭司のカヤパはそのことから、イエス様がですね、神殿を建て直すということから、旧約聖書のデカリエーションの中にある言葉を彼はちゃんと知っておりますので、あ、メシアが神殿を建て直すという予言に基づいて、彼はとうとう最後イエス様に、あなたは神の子であるのか、メシアであるのか答えなさい、それは神の名においてあなたに命じるという形でこう言ったわけですね。ですから彼の頭の中には、神殿を建て直す者は、こうやって建て直す者はメシアである、でイエス様がそうかどうかというのを一番ユダヤ人が答えなければならない神の名において命じるという言われ方でこうイエス様にこう向かったわけですね。でイエス様がそれに対して今日答えるところからこう見ていくわけです。イエスは彼に言われた、あなたの言う通り、なおあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますというお答えをイエス様はしました。イエス様について取り沙汰されることは、イスラエルの人たちは、あの人はエリアなのかメシアなのか、あるいはもう一つ今日やりましたら、あの預言者なのかという、その最大の預言者ですね、モーセに習うものとしてある、そういうものなのかでも取り沙汰されていました。もちろんイエス様を信じる弟子たちは神の子キリストであるとメシアであることをこうちゃんと告白はして、理解は不十分でしたができていました。でも巷ではそのようにイエス様が誰であるかっていうのは明確じゃないままで、みんなでどうなんだろうっていうのはもう議論してるわけですね。イエス様ご自身は公にはご自身が人の子であるという言い方はありますけども、あとは何も特にメシアであるとこう言ってないんですね。ですからサンヘドリンとしても、こうイエスが自分で何と自分のことを言うかっていうことに基づいて自分たちの目論見を果たそうとこうしているという現実があったわけです。ですからもう最後はこの神殿の下りからこれメシアであるというテーマについてカヤパは問うことができた。しかもちゃんと答えろとこう嘘は言えないし、絶対答えなきゃいけない神の名においてって迫ってたわけですね。イエス様のお答えは、あなたの言う通りです、積極的です、私ははいメシアです、私がメシアであるって言ったわけじゃないんですけども、言われた内容に対してその通りということは、まあ間接的にもちろん肯定しているわけですね。まあそれだけであれば、メシアであるということを名乗ったとしても、言ったとしても、それが死刑に即当たるわけでは実はないんです。イエス様だけじゃなくて、その当時の歴史の中ではメシアであるということを名乗って暴動をする者もいたり、運動する者もいました。運動をして暴動をするとそれは問題で裁かれますし処刑されたことがありますが、メシアであるということを言っていて暴動自体が起こってなければ、それ自体は試験には当たらないんですね。 人であるのにそういうことを言ったっていうことで信じてない人から侮蔑されるということがあったとしてもですね、軽蔑されることがあったとしても死刑にはならない。ところがましてや今こうイエス様はそういうようなことをされてませんので、そのことではならないはずなんですが、初めてここでイエス様が私は神の子であるということについて肯定的におっしゃっただけでとどまらずにですね、イエス様はその後をつけた言葉が、今からのち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますということを付け加えられています。まあ、その意味ではイエス様がご自分についてメシアであるということを間接的に認めたというだけでも、これはもう大変大きなステップが前に進んだわけですけど、それだけじゃなくてイエス様ご自身についてこういうふうにさらなること、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになる、こういう積極的な内容をご自分の口でおっしゃったというのは、なかったというか、もうまたすごいことがここで出されたわけですね。ですから先ほど申しましたようにメシアということについての言葉でイエス様を死刑にしようというのはちょっと無理なんですけれども、このイエス様がおっしゃったこの言葉がむしろサンヘドリンのイエス様を亡き者にしようとしている者にとっては大きなことであったということです。イエス様 の今から後とある言葉については、これは2つの箇所、特にダニエル書の7章の13節から14節の言葉がベースになっていて重要な言葉です。ダニエル書7章の13節14節にはこういうふうにあります。私がまた夜の幻を見ていると、これはダニエルが見ている幻ですね。見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄光と国が与えられ、庶民諸国王の者たちがことごとく彼に仕えることになった。この主権は永遠の主権で過ぎ去ることはなく、国は滅びることはないという、この予言の成就としてイエス様がこうし、イエス様がこうご自分のことをおっしゃるときに人の子という言葉をずっと使われていますね。ある理解ではもちろんイエス様は神であるのに、肉体を取られて受肉して生きるようになった人となったという意味で人の子がっていう、そういう面が一つはあるわけですが、おそらくより重要で、そして本日において最も意味がはっきりさせられるのは、このダニエル書の中のメシアを意味する立場のこの人の子、これをイエス様が自分であえていつも使っている、ご自分おっしゃるし人の子はとこうおっしゃってた。ですから暗にご自分はそのダニエル書で語られているメシアであるということを人の子かということで示してたわけですね。ですから本当の霊的にそのイエス様を捉えようとしている人が人の子という言葉をちゃんと理解していくと、イエス様をメシアとして捉えていくきっかけはずっとあったということです。ところがこの後に及びまして、イエス様が人の子がっていうことの最も深い意味としてメシアの立場であるっていうことをご自分の言葉で表明するとき、ダニエル書との関係でこうはっきり文脈が出てきたんですね。ここで天の雲に乗っている方としてこう描かれているのは、とりわけ人の子のような方が天の雲に乗って来られるという言い方の中でこう一致しているわけですね。ところがこの時はその雲にとってこの人の子がどこに行くかって、年を経た方のもとに進みというふうにありますので、イエス様の言葉ではそれが力ある方の右の座につきとあります。力ある方というところになりますね。でダニエル書の方では年を経た方として、これはもう 神様ですね、まあ、イエス様との関係で言えば、まあ、父なる神様のところに人の子が出るというそういう立場があったことがこう言われています。力ある方というイエス様が今お答えの中でおっしゃったのも、これは力ある方はもちろん御父の前ということですね。で、御父の前に行ってダニエル書の方ではそこで権威が与えられて、そして、地上のすべての国々をこう治める方となるんです。で、しかもその主権は永遠であって揺るぐことはない、永遠の国を御国をメシアが建ててそれを治めるということ、それが人の子がなす技としてこう語られているというのがあります。で、またイエス様のもう一つのその言葉の中で見るのは、力ある方の右の座につきということがあります。これは詩編の110編のそのメシア詩編で、そしてイエス様自身がその主権者となられた時に神の右の座につくということにおいて、御父の主権においてその贖いの技が完成されていくということが語られ、そのことの成就としてあります。ですから、まあ明確にはこの、ダニエル書がベースで、そして、神の主権の強さをはっきり語る神の右の座につくというそのメシアの王座ということを表すので、詩編10編とこう合わさっていく。ですから今まさに、ユダヤ人の理解の中では、まあ、大祭司の前で、裁かれてですね、もうこれから死に葬られようとしている、そういう風前の灯火の小さな一人の存在が、今私はメシアであるということを公言して、しかもこれから主権を持って神の右の座について、そして支配する方として今度地上にまた来るんだっていうことを言ってるっていうことは、もうこれはもう本当に信じられないほどの、大きなことを語っちゃってるわけですから、もう本当に聞いてられないっていうような気持ちが彼らにあります。ただイエス様ご自身の働きに恐怖を覚えている、自分たちの立場の本当に危うくする様子をこう覚えているサンヘドリンとしては、むしろそういう呆れたというよりも、この言葉を通してやっと得るべきそのイエス様を十字架にかけるということの、そのちゃんとした理由を得たというのが、まあ、彼らの印象でありました。まあ、先ほど申しましたように、こうイエス様のお答えの中にあったのは、こうダニエル書が来る神の、メシアであるということと、その主権を持つものである神の身の座につくものであると言いますが、とりわけこの神の座につくということにおいて、結局カヤパの応答がすると、65歳すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった、神への冒涜だ、これでもまだ承認が必要でしょうか、あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのですというふうにしています。まずカヤパが自分の衣を引き裂いたとありますけども、これは大祭司には許されていないことです。まあ、ちょっと旧約の一つの教えの中に基づいて言いますと、レビ記の21章の10節では大祭司についてこう語られています。レビ記21章の10節、兄弟たちのうち大祭司で頭に注ぎの油が注がれ聖別されて衣装を着ている者は、その髪の毛を乱したりその装束を引き裂いてはならないとあります。まあ、これは神様のために仕えるものとして清い存在としてある大祭司、直接的に神の前に出る存在ですので、まあ、ここにある感情的なその爆発とかそういうものも一切ない中で、へりくだって 神に仕える姿が求められているので、そういう着物を引き裂くというような行為、感情の表れのようなものは控えるというのがこう教えられているわけですね。まあ、実際その衣を引き裂くということは、そこにある痛みや悲しみ、怒りですね、そういうものがものすごく深くその人に影響を与えたときに、そこでその表現として怒りであったり悲しみであったり痛みっていうもの、その嘆きっていうものを表すときにする行為です。ですから今大祭司の立場であるにもかかわらずこのようなことをしてしまうっていうのは、カヤパにとりましてイエス様のこの発言っていうのは、ある意味で自分たちがやっと見つけたイエス様を死に至らせるための理由があったっていうことと、同時に彼らは彼らなりに間違ってるんですけども、イスラエルの神に対する信仰の形がありますから、でしかもこのイエスという人物はメシアでも本当にない、ただの宗教的な自分たちに差を指す存在である、厄介なやつだと思ってるぐらいですから、その存在が神の右の座につくメシアであるということを言ってるということで、ものすごく冒涜の、自分たちの基準から言っても冒涜であるという、そういう怒りを覚えたっていう、それが感情の表現としてなっている、まあ、2つの意味が背後にあると言っていいんではないかと思います。ですからこのこと自体はサンヘドリンにとりまして、とうとう、まあ、尻尾を見つけたという形で反応したわけですね。ですからすぐその今裁判を裁いている大祭司のカヤパは、他の者たちについて、66節どうですか、彼らは答えて、彼は死刑に当たると言ったという話。彼らというのは、これはもうサンヘドリンのメンバーです。夜からこう審問してますけども、サンヘドリンとしてのいわゆる決議を出すんですね。それはまあ朝方まで、待たないといけないし、日をまたがなければならない、そういう約束がありますけど、とうとうもうこの時にサンヘドリンはみんな集まってこの決議を出せる状態の中で、大祭司がこの神を冒涜する言葉、神の右座に立つメシアを彼が名乗ったということにおいて、即死刑に当たるというふうに言ったわけですね。まあ、実際ヨハネによりますと、イエス様はそのご自分を神のことをするということに、それは神の冒涜だという議論がされたときに、イエス様はそれに対する応答をこうしていると、まあ、許されている議論があるんですけども、そのことが一切許されないで、ここでは聞いたら即もう死刑ですという判断をこうサンヘドリンはしているわけですね。まあ、このあたりからもいわゆるその宗教的に、自分たちのユダヤの律法に従って判断したときに、これが本当に裁くべき罪であるかどうかの真実をそこで裁こうとするあるべき姿のサンヘドリン その取り扱いではないわけですね。イエス・キリストを殺すという理由を見つけるという、その中でこう手段として取られている形ですので、はっきりサンヘドリンはユダヤを代表する立場の中でこのイエスを十字架にかけるということを決めていくということをしました。まあ、これで本当に十字架の道がこう大きな一歩がこう進むわけですけども、私たちはユダヤ人 その歴史を見ても大変なことがここに起こって、ユダヤ人はとうとうメシアを十字架にかけるってい う罪を犯すのかという視点で、まあ、ここだけを見るということも可能ですけども、まあ、私はこうヨハネの言葉の中からもう少しこれは自ら私たち罪人である立場からこれを見ないといけないというのがあると思います。ヨハネの福音書の、1章の9節から11節でまずイエス様が受肉して来られる時のこととして、ヨハネは全罪人との関係でヨハネの1の9から11節次のように述べています。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。 3章ですね、ヨハネの3章の17節から20節にはさらにこうあります。3章17節から、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。世が光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。これはユダヤ人だけじゃなくて、私たち その罪人としての全体として、この姿をこう教えているわけですね。イエス様が救い主として、送られてきたことについて、私たちは罪人は受け入れないんだ。そのことが最も大きな基本の我々の心ですね、罪人の。ですから、まあ、ユダヤ人がその神様の特別なお取り扱いがあったにもかかわらず、最後その本当に約束されたメシアが来たのに、そのメシアを十字架にかけてしまうという大変愚かな罪を犯しているという、それも確かなんですが、そこに私たちが罪人として、まあ、イエス様を罪のゆえに拒否をしているという性格もここにやっぱ合わせてみて、ああ我々もそういう罪の姿からすればメシアは来てもそれを退けるという、そういう姿を罪の根本に持っているということからすれば、決してああユダヤ人はああいうことをあんだけのことを受けているのにってやっぱ終わるんじゃなくて、指さすのあっちだけどで、私の中にもメシアをこう退けるという罪の姿っていうのが濃く残ってるっていうことを自覚しないといけないですね。ですから私たちは罪の贖いのためにイエス様がかかってくださいましたという救いの立場からイエス様を十字架にかけるということをこう理解しますけど、同時に私たちの罪の性格がイエス様をメシアであるのに、それを拒否して十字架につけたっていう罪の面っていうのがそこに色濃くあるっていう認識をやっぱり持たないといけない。ですから十字架にかかるためのユダヤ人のこの失敗の様子っていうのを見てるんですが、そこにある私たちの罪の姿を重ねて、そこにああ私もイエス様を十字架にかけてしまったんだっていう罪の姿をここからやっぱりちゃんと見ておくという、それを私たちはこのことでしないといけない。まあ、前回もそうですが、あなたはメシアなのかということについて、カヤパが聞いたのはやっぱり罪人全体として聞いてるんですけども、同時にそのメシアと分かったら受け入れるんじゃなくて、メシアと言ったら殺そうとする意志というものが、まあ、私たちの罪の姿にはイエス様の拒否ということ、そういうものが本当に色濃くある、それを見つめないといけないですね。またそれが小さな形で日々の生活の中で私たちは信じて歩んでいるものなのに、自分たちの歩みのところにイエス様との感じでさまざまなことをもう一度理解して歩もうとすべきなのに、イエス様を本当にちょっと拒否しながら自分の判断を優先するっていう小さな形でそういうのが日々行われているということまでもやっぱ思いやる必要があると思います。もう一度私たち の信仰の姿がイエス様を十字架にかけていくっていう罪人の姿として捉えた時に、私たち自身もそこにもう一度深く心を探られること、悔い改めることが求められていることを今日ご一緒に共有したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様の歴史においてご自分の口からメシアであることや、世の裁きに向けての主権者としての立場であること、それはもう表明されたにもかかわらず、人はそのメシアを拒否するという罪人の本当に深い姿が今日示されております。どうか私たちの中にあります罪人の姿のゆえにメシアを拒否していくという、そのような罪の姿の確認をどうか私たちが見ることができますように、私たちのうちにある罪の恐ろしさの様子を どうか私たちがよく見つめることもでき、同時にイエス様によってそのいただいたその罪からの解放を心から感謝することもできますように、私たちの霊性を引き続き御霊によってイエス様の十字架との関係においてまた見つめていくことができますようにお導きください。イエス様のお名前によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。